本日12月11日旧暦の11月5日の火曜オリジンチャンプルでございます。本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっとね、動画映像を見てる方どうですかね。さっきうどんですね、何かみたいに真っ白くってたんですよ
今ぐらいがちょうどいいんじゃない。
若くなった感じがしましたね。すごく真っ白系でした。もうシミもシワもなんもない真っ白系のうどんだったんですけど、うん、
鈴木その子みたいだった
ね。そうですよね、懐かしい懐かしい。そうそうそう、さっきのが良かったかなと思って。
わらばの時デジ怖かったけど、あの人。
確かにね、確かにね、ちょっと白塗りの人みたいだったよね。
死に怖かったもん。
塗ってなかったんだよね、白塗りね。
あ、そうなんですか。光で、全部光で、
光かもね。
光当ててたよね、あの人。
光マジックだよねすごいなと思いましたね。はい、
今日なんかうどんさん声ガラついてません？
ガラついてます、うん、風とかじゃないですけどね、
うん、なんか季節的なもの。
そうかも
ね。
あら、
なんかね、昨日もなんか寒かったもんね。
寒かったですね。今日はちょっとね、そこまでではない。
ちょっとだけ気温上がったけどね。
そうなんです。
やっと
エヘムシがちょっと ね、悪さしないように。
やっと冬が近づいてきたのかなと。
まあ、嬉しいですね、うん、なんかちょっとなんかワクワクするというかね、12月師走に向けて。
そうね、
はい、もう本日もね、1時間お付き合いよろしくお願いいたします、は
い、お願いします。
さあ、先に言いましょうね。
なんじゃい、
本日のトークテーマ、いつもね後半になってしまう。
そう、忘れるからね忘れるからね。
いきましょう、本日のトークテーマ、迷惑行為。
はい、
いろいろありますよ12月ね。もう忙しいですよ、何かとね、
うんうん、
そういう時イライラして歯ぎしぎしして迷惑行為お互いねしてしまう時があるんじゃないかなと、うん、まあ、自分では意識してないけどね、ちょっとやっちゃったとか、
はい、
やられたとかね、いろいろあると思いますけども、
うん、
セールとか怖いよね。わ、
ね、
かる、とってもわかるセール怖いね。こういうね、あのエピソードとか、ね、いろいろありましたら、はい、
お待ちしてます。
どうぞお聞きください、先に言いましょうね、アドレスメールね、よろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字、はい、ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
バンバンね送ってきてくれたら、
はい、
はい、
そうですね、お願いします。ということで、うん、どうですか、直太が日付変更戦も後半戦入りました、はいはい、あとね、
もう今週で終わりなんですよ、
はい、もうね1週間ないです、はい、
今日は休園日で、今日は休園日で、明日がですね、明日が中編作品、こちらももう満席となっていますね。で、なんだっけ、あと木曜日が脚本、この日付変更戦の脚本演出のトークショーがあるんですよ。
特別企画でございますね。
特別企画でトークショーがなんと今年やるんですよ、はいはい、でそれもねちょっと楽しみ。こちらまだもうちょっとお席あるみたいなので、
はいはい、
なんか興味ある人はぜひいらしてください、
はい、12月13日木曜日お待ちしておりますよ、
はい、
そしてね12月14日金曜日が
また休園日になりまして。
そうなんです、今週ね休園日が2回。
そう、
皆さん気をつけてください。
はい、
はい、
休園日はね僕たちとこのアンコール上演の上位10作品の、うん、このリハーサルをやるんですよ。
そうなんですよ皆さん、
はい、
土日とねアンコール公演ベスト10がね発表され、うん、公演上演いたしますけれども、そのねリハーサル順番とかね、はい、出しはけとかね、はい、いろいろね、
はい、
お客様には見せられないね、
そうそう、
ちょっとリハーサル、
ね、裏の部分がね、
はい、そうなんですよ、
あるんですよ。
で休演させていただきます。金曜日はね、
はい、
また土日と駆け抜けていきますので、はい、皆さんどうぞね12月16日まで、日付変更戦よろしくお願いいたします、
は
い、
土日がねちょっとねもう結構埋まっているので、今キャンセル待ちとかなのかな、はい、なのでどうしてもまだ、うん、行きたいけどまだチケット予約してないっていう人はもう詳しくはね、うん、ね、うん、オリジンの SNS か、僕とか個人にね連絡していただければキャンセル待ちという形でちょっともしかしたら案内できるかもしれないので、
かもしれません、
はい、
よろしくお願いいたします。いや懐かしいですね、日付変更戦。うどんがこう参加した時、うん、もう1回目2回目3回目参加したんですけれども、
うん、
このアンコール上演ですね、
うん、
ベスト10、今はね、まあ、こういう風に3公演、土曜日2公演と日曜日が1公演で3公演、計3公演用意されてるんですけれども、
はい、
1回目の時だったかな、
う
もうお客様が溢れすぎて、うん、もう入れないと。でも、あと1回しかない。どうすればいいのじゃ、このお客さんたちは。あれ、あっち、もうあと1回ももう予約でもパンパンと。
なるほど。
だけど、もう溢れて入れないお客さんがもうワンサカいたんですよ。急遽、
うん、
大丈夫？みんな、もう急遽、特別枠で公演しようってなって、でやった時があったんですよ。で、うん、やろう、休憩1時間もないよ、大丈夫、うん、やろうって言ってやった時があったんだよ。
すごいね。
これをね、急に思い出しました。
あ、
したらみんなもうはぁはぁ言いながらもやったような気がします。
でもね、なんかこの
あれどのだったかな、
全てはねお客様のためですから、は
い、そうなんですよ、うん、昼公演やったけど夜もうやるかみたいな、なんかね、何かもう忘れちゃったけど、こんなちょっとやっぱこのアンコール公演はやっぱすごく人気なんだなと思って、
ね、
楽しみにしてるお客様もいっぱいいるんだなと思ってね、はい、うん、だからもう本当に今年もすぐ席が埋まりましたし、
はい、
どんなのが選ばれてるって分からなくてもも
う
本当にね、
間違いないトップの10個が来るから、
もう
初見で見るお客さんでもめっちゃ面白いわけよ。
日付変更戦が始まる前からもう埋まってるんですよね。
そうそうそうそうそう。
席がここだけは。
分かってる人はここだけ押さえたりとかするわけよ。
そうそうそう。
まあ、もちろん全作品見てほしいではあるんだけど、
うん、
まあこれも楽しみ方の一つだよねっていう。そう、
日付のね、集大、うん、集大成って失礼かもしれないけど、まあちょっと別荘店っていう。
間違いない10個が来るからね。
はい、そう、はい。で、注意がございます、お客様。何せこの、今まで ABCDE、
うん、
まあ、今度中編ってあるんですけど、いろいろね、うん、時間調整しながら、この、組み合わせてるんですよ。
うん、1
時間半で収めようとか。
うん、
しかし、このアンコール上演は、公演は、
うん、
なんと長い作品なのか短い作品が残ってるのかわからないので、2時間超えの時もある。
ある。ある。
これで、ね、ご注意ください、皆さん。
はい、このね、上演時間が、わからない。僕たちもまだわからないので。
みんな、ね、演者もわかんないんですよ。
そうなんですよ。
そうね、順番とかも、もちろんそうですし、何が選ばれるかもわからないですし。
そう、だから、僕たち、もうまだわからないんですよ。
うん、
で、水曜日の、この中編作品が終わった後に、この演者だけ集まって、この、トップ10の発表が行われるんですよ。
そうなんです。
めちゃくちゃ緊張するよね、こういうのね。
あ、そっか。
もう、血もわさわさするもん、ずっと。
あ、そっか。
うん。
もう、ちょっともう、何年前か、3年前か、忘れかけてはいけないドキドキ
だね。3年前まではいたよ、うどんさん。
うん、いた。
うん。
今年はもう、ちょっとね、出演をしてお手伝いしてるんですけれども、やっぱりね、話聞くと、ああ、思い出すね、こんなだったね、うん、あんなだったねって思い出します。
はい。
はい。もう本当、キャンセル待ちにね、なっておりますけれども、ああ、もう絶対見たいわ、という方はね、ちょっとなんていうの？ちょっと、立ち見でもいいとか、
うん、
っていう話じゃないと思うんですよ。もう入れない。
そう、もうね、我が町の小劇場ってそもそも、50人入ればいいかなっていうところなので、
そこをね、60ぐらいもぎゅうぎゅうに詰める可能性もあるので、
一回すごい時は、ね、70名ぐらい入った時があった。なので、もう、そういう時はでも、さすがにね、お客様の集中力とかパフォーマンスにも影響してくるから。
具合悪くなったりね。そうそうそうそう。ちょっと悪くなったりとかね。
はい。だからこれもちょっとね、残念ではあるけどね、見に来られないお客さんは。
そうなんです。ね、毎年毎年ね、早めに早めにって声かけてるんですけど、うん、やっぱりそれでもね、たくさんね、予約していただけるので、
はい、
本当、今年もね、皆さん最後まで駆け抜けると思いますのでね、皆さん、はい、お客様見る方もね、お気をつけて、体調とかね、はい、どうぞ運転とかも気をつけていらしてください。
なんか、大きい話になってね。
大きいよ。
はい、ツイキャス来てますね。
はい、
はい、ちっちこと眠り姫さんが、こんにちは、しょーいということで。
ありがとうございます。
お、木曜日の特別公演、まだ席あるなら行きたいな、ということで。
どうぞどうぞ。メンソーリオ、なおたかに今、追加で。
予約しときます。
予約2枚とか、1枚とか言えば、なおたかが受けたまわりますので、はい、どうぞ、メッセージお寄せください。
はい、予約、まだ、行けますので、
はい、はい。
なんか、コメントいただけたら。はい、お願いします。いや、でもこれ、この特別公演もね、ほんと貴重なんだよ。
出演がちょっとね、コウジュンさんが前ゲストでいらっしゃった時、僕ちょっとまだ分かんなかったからっていうことで最後にね出演しますっていうことで、
はい、もう出てるんです。出演者なんかね、上演純不動なんですけど、うちの劇団大勢荒垣深夜、 前ゲストに来たガナハコウジュンさん、
はい、コウジュンさん
で、プロパンセブンの、上原啓太さん、
はい、ケータリン、
はい、また、劇団大勢から永田健作、
健作さん、
はい、劇団ビーチロックから新井さんが来ます。そして、演劇戦隊ジャスプレッソから、戸口正人で、
ヤングね、ヤング、
最後がですね、久保さんということで、
あ、ヤングだね、
久保美希さんですね、
うんうんうんうん、はい、あ、はい、ということでね、はい、この13日も特別公演ということで、うん、なかなかね、見れないあの脚本演出家のお話がね、はい、聞けると思いますので、
だし日付のこの裏側とか、うん、このあるあるとかを多分言ってくれると思うんですよ。
いやー、ぶっちゃけ
この稽古場でのこのやり取りとか、うん、このどうやって作ったかというかね、うん、そういうのも多分暴露してくれると思うので、
ね、こういう思いでこの脚本書いたんだよとかね、
はい、
もしかしたらね、掘り出しも話が掘り出し投稿があるかもしれないのでね、ぜひ皆さんいらしてください。
はい、ぜひお願いします、はい、
そしてもう一つ、
はいはい、
告知大丈夫、
はいはい、大丈夫
ですよ、
平和劇、うん、あ、わあ、さあさあさあ、
じゃあこれ最後にしよっか。
そうですね、
そうだね、じゃああと一つね、直高の告知ね、はいはい、あるのでね、ちょっと後にしましょう。
お、ちっちごと眠り姫さんが予約一枚だけどいいって来てるよ。
お、全然ですよ。
お、全然いいですよ。
何を、
じゃあ今入れときましょうね。
ありがたいっすよありがとうございます、直高喜びます。
ちっちごと眠り姫さんで予約しておきますね
かわいい、なんかかわいらしい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当
にこれも面白いと思うのでぜひお願いします。
ちょっと待ってよ、なおたか、
はいはい、
一つ話しようと思ったけど、あれ、
どうしたどうした、
カバンをごそごそ、あさってよいか、
はいはい、
はい、あった。
あ、いやー、でも僕たちもね、ちょっとこのトークショー楽しみなんですよ。僕ももちろんこのスタッフとして運営側でいるので、すごいちょっとなんかね、あることないこと話すと思うんですごい楽しみだなっていうのが今からですね。
なんか結構、はい、見回したら演者がいっぱいとか
ね。とかね、ありえると思う。
みんな結構耳すましてこうね、壁から聞いてる可能性もありますのでね。はい、ということで、ちょっとうどんからね、一つだけ、ちょっと前半の方で告知お願いいたします。
はい。
さあ、2018年12月15日、今週土曜日でございます、皆様。
はい。
なんとですね、うるま市役所にて、第7回うるま市キャリア教育フォーラム笑って学ぶ AI 時代の人育て in うるまが行われます。
ほう、
ちょっと難しいかな、
うんうん、
まあ、イベントね、うん、時間が1時半、昼の1時半からなんですけども、うるま市役所で、ね、はい、
うん、
でそこでですよ、なんと永田健作さんと江森康介さんもね、出演いたします。
おー、
ね、そしてですよ、この中いろいろね、教育、
うん、
なんていうの、この今からの子どもたちの教育を考えようっていうね、ディスカッションみたいなのが行われるんでしょうかね、
はいはい、
はい、キャリア教育などにね、いろいろ携わってる大人や地域の住民がいろいろね考えていこうということで、行われます、
うん、
なんとですね、ここでコントによるね、ちょっとなんかでこうやなんていうの、
寸劇、
コントをね、寸劇やるんですよ、わ、うん、かりやすくね、そこに私うどん出ます。
お、
そして他にそうですよ、ジャリスケ、
お、ジャリスケ、
そしてなんとオリジンコーポレーションのシンボルマーク K ジャージも出ます。
テンション、テンション、
そうK ジャージさんとジャリスケ君とうどんの3人でコントをいたします、
どういう感じなのこの3人って、
面白いね、
想像つかないな、
想像つかないね、うん、まあ、日付構図も皆さんありますけれども、うん、どうぞ今週土曜日15日土曜日はですね、はい、特にうるま市の方、うるま市役所にて、うん、昼の13時30分から14時まで、こういうね、イベント、笑って学ぶ AI 時代の人育てというのを江森と永田健作がやります、
はい。お昼の1時半からですね。
はい。
はい、
6時までとなって、あ、4時までとなって
る。これいいですね。
はい。そしてなんと、K ジャージさん、
うん、
ジャリスケさん、うん、うどんさんの3人以外にも、うん、もう一つコント、やると思います。
はいはい。
出演が。エモリ、プーキー、サキでございますね。はい。ということで、ちょっとこの、チラシには載ってないんですけれども。
はい。はい、出る予定ではあるんですね。
出ておりますので、出ると思います。
面白そうだね。
はい。
はい。
なのでね。
はい。だってもう、エモリさんとかも今、めちゃくちゃもう、話題ですからね。
そうね。
セオロガイおじさんでね。
来てますよ。現在、YouTuber、 セアロガおじさんでも人気急上昇。
セアロガイおじさん。
んあとね、セアロガイ。セアロガイおじさんです。ございますね。
めちゃくちゃすごいですよ、今。
本当
ツイッター上とかですっごいですよ、本当に。
そう、ツイッターやらんとね。
フォロワーって言って、要は Facebook でいう一方的な友達みたいなのがあるんですけど、
あ、はいはい、
あれがもう何万人の規模でいるんですよ。
お、今ですか。
うん。
お、すごいっすな。
え、軽くない?めっちゃすごいんだよ、それ。
すごいな。
めっちゃすごいんだよ。
なんかほら、身近に感じるから。
あ、まあまあまあね。
なんか、え?そうなんだって。なんか
そうですよ。
すごいね。
で、来年はなんか、ね、全国47都道府県でトークライブをやるみたいな感じで今計画してるみたいですよ、
うん、おじさんが一人で、
うん、
え深夜は
すごいですね。いや知らない知らないそのなんかコンビ感のあれとかは知らないけど
そうなんだ。リップではなくて、
いやすごいなと思って、
まあ、セアロがいいおじさんっていう枠でやるのかな、うん、まあ楽しみですね。もしやる場合はまたねお話あると思うので皆さんよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
はい、ということでね、はいはい、あの日付みんながやってるそばから、うん、うどんはちょっとこういうことをやってたよという結婚してたよということのお話でございました、う
ん、みんなね、はい、同時進行するからね。何かも
そうなんですよね、うん、みんなが頑張ってる裏でね、まあ、うどんがねちょっとっていうこと
でどういうことでちょっとって、
はい、どういうことでね。はい、ということでね、はい、告知ありがとうございました。ちょっと遅くなりましたが今日は何の日いきましょうね。
はいはい、
はい、12月11日今日は何の日。
イエーイ。
あの、はい、まあ、名前だけ言っていきましょう。
名前だけね。
はい、行きましょう。12月11日、今日は何の日?
はい。
国際山岳デー。
山岳?
国際山の日ということでございますね、今日ね。
国際的なね。
そうそうそうなんですよ。うん、そして、ユニセフ創立記念日。
ほー。
ねえ、皆さん。
ユニセフってね、あの、有名なやつだよね。
そうですよね。そして、これ行きましょう。
はいはい。
胃腸の日。
胃腸の日。
うわ、皆さん胃腸元気ですか?
胃腸の日。
これ行きましょうね。日本大衆薬工業協会、現日本 OTC 医薬品協会が2002年平成14年に制定。
うん。
胃にいい、胃に良いの語呂合わせということでございますよ。
なるほど。胃にいい。
胃に
いい。なるほど。
の語呂合わせ。
はぁ。
どうですか、直隆、胃腸。
あんまり強くはないな。あ、胃腸って何、胃
も腸もですね。
腸があんまり強くないかもしれない。
どういう感じで弱い感じ?
あ、お腹が結構敏感なんですよ。
あ、
例えば、この、カップラーメンの相性とかがあるんですよ、僕。
え?
ダメなやつは、すぐ、あの、
お腹が下しちゃう。
そう、下しちゃったりとか、する。よ。
そうなんだ。
うん、結構ね、やっちゃう、それ。
そういう時は、やっぱりちょっと胃腸薬とか。
胃腸薬 しないな。
しない。もう自然治癒。
うん。
すごい。
もうトイレ行って、ひたすらお腹をさすってるっていう。
出してね。
うん。
でもね、昔さ、自分たちがお腹下したりとかした時に、うん、自分のおばあちゃんなんですけども、
はいはい。
セブンアップ飲みなさいって飲ましよったんですよ。炭酸がいい、今考えたんですよ。炭酸がいいのか、なんかね、まあおばあちゃんの知恵ではないんですけども、
おう
なんか、いやもうね、お腹がね、通した時とかは、もう絶対セブンアップ飲みなさい。
セブンアップ?
もう、セブンアップ。
なんで?
わかんないです。で、おばあちゃんお腹痛い、セブンアップって言ってね、あのまあ、いっぱいじゃないですよ。本当おちょこにちょっと飲むぐらいなんですけど、飲んでました。
よくわからん。
そうそう
そう。そうなんだ。
そうなんですよ。
セブンアップって別になんかそういう効果もないけどね。
やっぱりちっちーこと眠り姫さんからぬるいコーラ飲みますよね、お腹壊した時。
え、
やっぱ炭酸かな。
ぬるいコーラ飲ますよねって。
やっぱり炭酸かもしれん、うん、そうそう。でもね、セブンアップもね、ぬるいというかそんな冷たいのじゃなくて、うん、そうです。
知らなかった、初めて聞いたな。
そうだから、おばあちゃんの知恵袋ではないんだけど、
なんかもうそういうふうにちゃんと効果があるんだろうね。なんかそんな出回ってるってことはね。
そうなんですよ。で、私も、あの、あんま胃腸強い方じゃないから、うん、ちょっともうアイスクリームとかね、ミルク系にちょっとすぐあの反応しちゃうので。
あは、
そうなんですよ。そういう時はもう炭酸水とか今はね、いいのかな。あんま飲んだことないけど今思い出したから。
なんか流すのかな、炭酸が。
なんだろうね、
なんだろうね、シュワシュワしていい感じになるのかな むずいね。え、どうなんだろう。
ちょっとね、根拠がわからないですけども、ね、でもすぐね、私はもう胃腸薬飲みます。大正漢方胃腸薬とかね。いろいろね。
はいはい。僕はもう自然治癒だな。あと、思い出した思い出した。
はい、
昔、うん、このお腹痛い時に、ばあちゃんが、うん、おへそがあるじゃないですか。
うん、
おへそに、塩
わかる。
塩、こんな、詰められてから、かね、これで大丈夫よって。
そうそうそう。
あったよ。
これもやられた自分。
ねえ。
ねえ、なんか、むじむじするさ。うん、なんか嫌だって動いたら、動かんよ、塩がこぼれる。
そう。なんなんだろうね、あれね。
ねえ。なんでこれは西、東洋医学、西洋医学。
東洋医学じ
ゃない。東洋医学、漢方とか。うん、こうなんかこう、何か和じゃしてね、うん、治す薬じゃなくて。
すごいよね。
すごいよね。
でも治ったかって言われたらよくわかんないな。おう。
でもね、やっぱセブンアッパー聞いてたような気がする。
マジ？
うん。
やってみよう、今度。
やってみてください。
セブンアップってでも最近あんま打ってないよね。
そう。
ね。
そう。ソーダ水のことなんですけどね。
あ、じゃあ、炭酸水を飲んでみろということね。
なんだろう、沖縄の人って、品名言うよね。
あ、
柔軟剤って言わないんですよ。ハミングしなさい。
とか。
ゴワゴワして、
ね。ダウニーとかね。
そう。ダウニーにもみんなね、ハミングって言いますよ。
スコッティ。
そう。あの、これティッシュペーパーね。うん、
スコッティ。
スコッティとか、
ね、エリエルでもスコッティっていう。
そうなんですよ。あれだよね、紙を持つみんなパンパースですから。ムーニーマンでも。
あと何かな、
他の種類でもみんなパンパースですね。
リバテープとかね。
そうなんです。リバテープね。絆創膏リバテープって言うんですよね。品名で言う、あれ多いね。
多いね。なんだろうね。
まあ、今言わんかで、うちおばあちゃん何でも歯磨く、こう、コルゲートでしたからね。
夏
い。エチケットライオンでもみんな、エチケットライオンって今ある？
ないよ。初めて聞いたもん。何？エチケットする。エチケットするライオンなの。
違う。エチケットライオンっていう、立たないよ。チューブがあったわけよ。コルゲートと共に。
はい。
あって、ちょっと、うちらからしたら、コルゲートは昔からあるアメリカもんの歯磨き粉。
うん。
エチケットライオンは最近出た日本製で、ちょっとナウイ系の歯磨き粉だったんですよ。
もう
で
もナウイが古いけどな。
でもエチケットライオンもうちのばあちゃんみんなコルゲートって言ってた。もう全部コルゲート。うん。
へぇ。
歯磨き粉はね。
なんだろうね、コルゲートってあれ？三色のやつ、
うん、いや、白。
なんか三色のやつあったよね。
三色のはね、
あれ何？
クリアクリーンみたいな。
いや、クリアクリーン
は、アクアクリーンだったかな。
ライオンだよ、あれ。
そうだ、アクアクリーンだったかな。
へぇー。
そう、あんな感じ。この三色のもやばかったよ。
たけしーさんが、エチケットライオンまだあるよ、だよ。
う
ぃ、
あるん
だ。初めて聞いたよ。
本当、うん、エチケットライオン自分がちっちゃい時になんか発売して、うん、日本製だったわけ、うん、なんかめっちゃ直かった、パカってコルゲートくるくるくるってやる
ネジ式じゃなくてってこと
ネジ式のあれだった
じゃなくてエチケットライオンは
今ポコって
パカって開くやつ
の最初に見たものだったんですよ私が。
ほう。
だからエチケットライオンはナウイコルゲートみたいなエチケットライオンなのにコルゲートっていう。
エチケットライオンって聞いたことないなマジで。
面白いね。
あるんだね。
そうなんでございます。
ちょっと調べてみよう。
でも我が家はねちょっとコルゲート派でしたね一回買ってやっぱりコルゲートがいいねみたいなね。なんか、
ああ買ってからね。もう慣れてるからじゃないそれを。
そうか、何か違うか全く分からないですけどね、未だにね。はい、ということでね。
はい。
ああ
画像を見たら分かったわ。これがエチケットライオンね。
エチケットライオン。
はあ。あ、ライオンが出してるからエチケットライオンなんだ。
多分そうだと思います。
はっはあ。
はい。ライオン製品でございますね。
はいよ。
はい、ということでね、今日はね。
うん。
今日は何の日でございました。
はい。
これ今日は何の日がね、何かわからなくなったね。
だからね。
胃腸の日っていうね。
胃腸の日ね。
胃腸の日って言ってるね。コルゲートライオンとかね。
だからね。
いろいろね、話が。
歯磨き粉の話してる。
なりましたけれども。
はい。
さあ、CM 行こうかな。
はいはい。
はい。じゃあ皆様メールメッセージお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM でーす。
はい。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あこの声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM のハイル生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、本日のトークテーマ、迷惑行為。
迷惑行為。
お、なんかに似てたよ、今。
アムロの真
似。あ、そうだ、似てた、似てた。すごい上手。はい。すごい、迷惑行為です。なおたかの真似してみます。
全然だった
よ。似てない。すいませんということ
で、ね、最近声真似にハマってるね。
いやすごい、声真似
じゃ日付メンバーと一緒にやって、
来週声真似にしようトークじゃん。わかりましたということで、じゃあ迷惑行為なんですけど、はい、皆さんいかがです か,
どうすか、ね、
特に運転中とか多くないです。
多いね。
もうね
多いね。
ちょっと迷惑行為ちょっと言っていいな、おたか。
はいどうぞ。
ほやほやですよ。昨日起こりました、はい、事件は。
事件は
私ね、あの洗濯物がちょっと乾かなかったので、近所のコインランドリーというかスーパーに、なんていうの、敷地の中にこうコインランドリーがあるんですよ、乾燥機がね。
ほいほい。
でそこに入れに行ったんですよ。
お
う。そしてやっぱりもうあんまりしっぴしてたもんだから200円入れてから、やっぱり結構
乾燥機に、
そう乾燥機に入れて200円入れて、ね、16分か17分ぐらい待つんですよ。
はいはい。
してこう車で待ってたんですね、
うん、
雨も降ってましたよ、
うん、降ってた ね,
でね、私もこうちょっと車に座りながらね、ちょっと台本読んだりね、うん、ちょっと携帯見ながらちょっと過ごしてたんですけれども、そしたらいきなりゴンってなるんですよ。
お
はぁってびっくりして横見たら、
お
もうおばあですよ。
お
もう自分の親ぐらいの方、女性かな。
お
もうゴンって乗るって言って自分の車にゴンってやって、自分がはぁってびっくりして、え今当たったよねと思って、まあ、停車集中ではあったんですけど、もう全然悪びれた素振りもないですよ。して普通にこれ自分が見てたんですよ、自分びっくりして、
はいはい、
えおばさんわからんばみたいな感じで見てたら、 おばさんが自分のとこ見て何って言ったんですよ。
やば、何それ。
す見たらちょっとなんかワインカラーみたいな、なんかちょっと茶色みたいなの車だったんですよ。塗装ついてましたよ。
へえ。
私もう あまりにも何みたいな感じで言うから、いやあの今ゴンって言ってから、あごめんねみたいな感じでブーって行きました。もうあまりにもあっちがなんていうの、悪びれた素振りも何にもしない、もう当たり前のようにぶつけてきたので、もう私も何も言えなくてもう止まってしまって、で感想を終えたおばあは帰っていきましたね。
やば
やばくないですかこれ。
僕はもうブチ切れですね。
ちょっとびっくりっていうのもあって、もうすごかったんですよ音が。引っ込んではいないけど、
うん、
色がついてたんですよ。だから向こうも多分シルしてると思うんですけど。
やば。
いやこれうどんでよかったんじゃないって思ったけど、
ね、絶対許さんけどね。
マジで
絶対許さんよ。
もう自分さ雨もバーバーバーしてたから、うん、あれだけど、もうちょっともう車にも出ず、あのおばあがウィーンって行くのをこう見てたっていう。
まだ100歩譲ってぶつかった後に、う
ん、この
ごめんねってなるんだったら、
すいませんとか、
あ許そうってなるけど、
うん、何にも言わ
ない。何はないだろ
う。ぶつかったよねみたいな、は何みたいな、
やば、
いやぶつかぶ、ま、今ぶつかりましたよみたいな、こう言ったら、あごめんねバン ブー、これ逃げですかね、ちょっと、
うん、ダメだよ、
知らんごらしいですかね、うどんが騙されたのかな、いやでもね、ちょっと動けなかったんですよ、あまりにびっくりしすぎて、
うわー、これは
これこそ迷惑行為でございますよね、
迷惑行為だね、
い
もうすぐ
普通なのこれ、おばさんにとっては普通行為、え何って去ったと思いましたけど、
お
ちょっと待って、うどん待って考えよう、
自分だったらね、
うどん悪くないよなと思うんですよ、
自分だったらね、自分もドア開けるね、で当てるね、あごめんねっていう、
目には目を、歯には歯を、
だってやあれじゃん、相手の気持ち分からんとできないさ、
そう、
相手の気持ちが分かってないからそういう反応するわけさ、
びっくりした、ちょっとね、もう何も言えなかった、じゃもうぶつかりましたよ、今っていうのが精一杯でしたね、
いや
してブーって去っていきましたね、
ありえんな、
ありえんでしょう、ちょっとね、後から考えてね、ちょっと家族に、うん、いや、今ね、こんなことがあってね、フラーかって言われてね、
うん、
逆に私怒られましたけど、いや、はずだよね、ごめんごめん、でも、できなかった、びっくりしすぎてて、うん、いや、びっくりしすぎだし、なんでも、みたいな。逆に説教を食らってしまった。
まあまあまあね、でも。
息子と旦那からね。
イレギュラーはね、ちょっとびっくりすることはあるよね、でもね。
ちょっと、もう普通にこう、台本読んだりとか、こう、もう無防備だったので、
うん、
びっくりして、うん、何が起こったか一瞬分からなくて、ああこっちかみたいな、暗かったんでね、周りも、
うんうん、
一瞬何が起こったか分からなかったんですよ、バックミラー見て、そう分かる、ゴーってなったから、うん、バックミラー見て、うん、こ駐車場だと思って、怖いよね、
自分はあるかな、今年の話なんですけど、
うん、
舞台見に行ったんですよ、舞台見に行って、
はい、
あっち首里にあるあるって崎山
わかります
のホールがあって、そこに当時のジャスパーが今のジャスプレッソの舞台を見に行って、
はいはいはいはい、
で見に行って、うん、僕はこの前から2番目ぐらいの席に座ったんですよ、前列から 2列目ぐらいに座って、うんうんうんうん、でその後にこの僕の前におばさんが座ったんですよ、
うん、
そのおばさんがデージ挙動不審で、もう開演してからも お芝居始まってるのに、うん、もうずっとなんか芝居に集中してないでずっとキョロキョロしたりとか、めっちゃなんかこのなんか別のことに気取られてる感じしてて、
あ舞台をじーっと見てるんじゃなくてちょっとなんか常に動いている感じ、
うん、そう、うん、でこの隣の席、おばさんの隣の席が空いてて、
うん、
でなんかそこにいきなりなんか席変わったりとか、で僕はそのおばさんが席移ったから僕的に席、うん、僕のこの視界から見えにくくなったんですよ、芝居が、
よく見えるようになったんだ
ね、逆、
あ見えなくなった
んだ、見えにくくなった、
見えにくくなった、
うん、なったから、あいいやと思ってして、したらちょっと前のめりになって、
はい、
この横にちょっとずれながら僕芝居を見てたんですよ、
うん、
したらおばさんがいきなり振り返って、
うん、
多分僕がちょっと前のめりになってたからちょっとびっくりしたんでしょうね、
うんうん、
なんかはってな感じになって、お互い目が合ってんってなって、
うん、
そのおばさんこの自分のこの要は席変わった隣に、
うん、
前席座ってたところにカバン置いてたんですよ、
うん、
僕のこと盗ると思っててなんかいきなりカバンをガガガガってなんか自分の席のところにペッて膝の上に置いてからなんかいや撮るなよみたいな顔されて、
変な
芝居を見てるだけと思って、
変な、
もうこのおばさんずっとさ、しかもこの終わるまでこの芝居も一応見てるんだけど、
うん、
ずっと僕のことチラチラチラチラ見てて、
ちょっと
はあ、もうデージももうね、
あ
もう一回もう一回芝居見たかったもん自分もそれでもう集中できんくなって、
ね、気が散る、なんか前の人が動いたりとかしたら、やっぱ映画とかでもさ、
びっくりしたよ、
そうそう、後ろの人が足コンコンコンって
ほら、あもうあれも嫌
やったりとか、ちょっと前の人がこうポップコーンとかペチャクチャおしゃべりしながら映画見るのはやっぱちょっときついよ
ね、
あ集中したいけど気にしない子と思ってもなんかうんって気になっちゃうっていう ね、これもあるね、
おばさんがね、もう、ま、
一番前でこうなされたら、多分直隆の 後ろの人も気になったと思うよ。
うん、めっちゃもぞもぞしたね。
多分もう多分だんだんだんだんだんってみんなね、多分被害が広がったと思う。
停車って
このエリアの中の人。
誰が盗るよと思ったもん。何も取らんし。
なんだか前から2番目だろ。うん、3番目で盗ると間違えるちーとか思ってたかもしれない。
一応後ろも知り合いだったけどね。でこの一部始終見てたわけよ、自分の。
うわ
もう。もうそれがね、ちょっと、今年で、あれだな、今年の迷惑行為だな。
ちょっと嫌だね、これはね。いやね、やっぱりこう、12月、師走、やっぱりさっきも言いましたけど、なんかせわしくなるんだよね。
そうだね。
そういう時こそ、落ち着いて、こう、ガンってやるんじゃなくて、ちょっとさっと、っていう、このゆとり。
まあね。
心に隙間を、隙間とゆとりをさ、持って。
本当だよ。
お中元、あ、お歳暮買いに行くにもさ、
うん、
もう私、米10個持ってるんだよ。アピールしないでさ。
いや、もう、嫌ね。
そう、このアピールはやめて。やめて、いや、あんたはあんただし。
そうだよ。
あたしはあたしだし、みたいな感じでね。うん、ま、お手伝いが必要だったら、ちょっとねえねえ、ごめんね、ちょっとこんな持ってるか、ちょっと、当たったらごめんね、ぐらいのさ。ちょっとさ、声かけしようよ。
ねえ。
ねえ
一番、あ、なんか、レジ、並んでる時とかに。
はいはい。
たまに、この、距離感がわからない人いるのわかります？
わからん。経験ないかもね。
コンビニとかで、この次の、僕の前に、この会計してる人がいて、待ってたりとかしても、はい、もう、本当に、ゼロ距離で、僕の後ろに立ってる人とかがたまにいるんですよ。で、ずっとなんか、イライラしてて、なんか早くしないかな、みたいな。
波動が。
そう、舌打ちしたりさ、足踏みしたりさ。なんかそういうのね、ちょっとやめてほしいよね。
そういうの自分映画で感じる。やっぱ暗闇、なんか密室とか、すごく感じる。なんかこう、スーパーでちょっと自分分からないんだよ。うんうん、音とかが散ってから。
あ
密室とか、なんか若者とかも密室さ。
うん
感じる。
あーは
ーこれはあるな。あ
のスーパーとかも結構すごいよ。
自分すごい、もうスーパーといえばうどんですよ、直隆くん。
何ですか？
あるんですね。野菜をさ、こう、盛られててから、あの、レタスね。うんうんうん、それもレタスが盛られてて、はいはい、まあ、たくさん買ったんでしょうね。まあ、ちょっとなんかあの、ヤナーがちょっと残ってたりとか、その中からなんていうの、はいはいはい、あの、安いし、ちょっと2つぐらい買おうかなと思って、自分もこう、選んで1つ、あ、上等、ちょっとヤナーだけちょっと上等あったと思って、こう、カゴに入れて、カートのね、カゴが入れて。で、あと1個買おう。88、あ、安いやつさ、あと1個買おうと思って、そばにおばさんがいたんですよ。うん、とってもおばあじゃないですよ、うん。ちょっと上かなぐらいのおばさんがいて、うんうんうん、あのおばさんが、もう2人でこれってやってたんですよ。
うんうん、
して、なんかこのおばがいきなり剥ぎ出したんですよ。レタスの葉っぱを。3枚ぐらい。して、買わないで置くっていう、この
行為
を見て、おばさんやばいだろうって、このおばさんが触ったの、買わないと思って、自分はこう、一生懸命やったら、自分の過去から、この選んだレタスを取っていったんですよ。だけどごめんだけどびっくりしすぎて何も言えない。
やば。
自分のカゴから取っていきよった。
ああ。
別にあの盗るではない
か。盗るではない。まだね。買ってもないからね。
うどんがチョイスしたものを取るおばあさんいる？
モラルだね。
モラルだよな。うん、でもこの時も言えなかった。言えなかった。もう言いたくなかった。
あ
だってそばでさ、うん、レタスのを上等選ぶっていうよ、3枚ぐらい葉っぱ捨ててからよ、うん、取ってまた戻してまたこんなしひっくり返してるわけよ。エアゴせよって思って。
やばいね。
でも自分も多分この時買ったかな、買わなかったかもしれない、もしかしたら。もうなんかもう気持ちが嫌な気持ちだって、
うん、あーってなってね、
違うの買ったと思います。
はあ、もうそういう人もいるね。
びっくりした。
何なんだろうね。
キャベツとかも結構ね、パカパキパキパキ剥いて
やる人
よ。ああ、ちょっと苦してる、やめたみたいなね、いますよ。
さあ、なんか
おばさんだけじゃなくておじさんもね、
こういうさ、なんか迷惑行為する人ってやっぱり、うん、自分のことしか見てないなって思いません？なんか人のことを考えないっていう、
余裕がないんでしょうね。
余裕がないのか、
余裕がないのかな。こういうの何なんでしょうね。
何なんだろうね。
たまにいるさ、あのとっても若いお母さんで子供を乳母車乗ってるわけ、うん、子供が、うん、お母さんこれ食べたいこれ食べたいって言ってめっちゃ騒いで、はいって言って、じゃあもうダメダメって言うけど、もう負けてから、はい買うさ、 あ、なんか飲み物とか、うん、で飲みたい飲みたいってことで次の段階が始まるんですよ、うん、そしたらはいもうでストローをやってガッて飲ましてますのね、いいの、
あ、でも
今からお金払うからいいのかな、え、大丈夫なのって横目で見ながらもう通っていたんですけど、
いやでも別なんかそれはたまに見るね、うん、そんな光景ね、
びっくりした、自分子供にこんなしたことないから、うん、ダメダメ、泣いてもいいピーしてからとか言ってから、
うん、まあ、普通はそうだよね、
なないからよ、
うん、普通はねそうだよね、
ちょっと迷惑行為とかちょっとびっくりしましたね、うん、まあ、ちょっと釣りとかではないんですだと思うんですけど、
うんうんうん、
でもちょっとあれだよね、
なんかね、
いや、やっぱり直太が言ってみて、モラル、
うん、
モラルってなんだろうね、
ねえ、
分からんけどさ、
なんなんだろうねって、
だから余裕がなくて、からお母さんもなんかパニックって子供があまりにも泣くからパニックって
やパニックっていうよりはめんどくさいんじゃないの、もう
め
ん
どくさいのか、
まあまたこいつ貧困あってからにとか思ってからさ、
まあ確かに、でもね、うどんの弟の子供がいるんだけど、
うんうん、
このおもちゃ買ってって、ね、トイザラスで、うん、もう眠って買って買ってって言って、うん、でもうお母さんがと自分の弟お父さんがいい、かわいいよかわいいよって他のとこ行くさね、誰か助けてって言うってでも無理やりやっぱり助けて帰るっていうね
誰か助けてよ、面白いね、
誰か助けてって言われたらしい、
怖さよ、
だからね、まあ、子供にもよるよね、
その子供頭いいな、
助けて
助けてのチョイスはね、いろんな大人が敏感になるからね、
もうこれ買いたい、助けて、誰か買って助けてっていう意味だった
のかな、なるほど、そっちの意味かな、
もうで大爆笑しましたけどもね、はい、これもね、まあ、子供の迷惑行為だったのかな、
まあね、
まあ、ね、
あ、
でもさ、欲しいからってアンスかな泣かれたらよ、
うん、
はっきり言って迷惑じゃない、
まあね、
自分だったらもうあの来なさいって言ってからすぐお店出るよ、いやダメあんまり、ね、自分の子も可愛いですよ、
うん、
可愛いけどね、あんなされたらね、
うん、
あの何か今のはもう二度とここには来ませんって私言いますね、
なるほど ね、まあ、それが普通だよ、
もう
それが普通だよ、
でもうちの息子は、ね、1歳の時こうやって見てたらおもちゃこうないっていきなりハーディングって破りましたから、
ね、まあ
データかまんけでも買いましたけどもね、
そのぐらいの年齢だよね、
来てからお母さんはもう1歳だから何も通じないわけ、はぁ、うん、みたいな顔してるわけ、私です、すいませんって言って買いましたけどね3000円ぐらいで、
まあそれはね、
誕生日でもないのに3000円出してからおもちゃ買ってからさ、すぐ息子にもう二度と来ませんって、1歳とかあんまりわからんわけ、
うん、
みたいな
た、まあそれはもうしょうがないね1歳レベルだったらもうね、
でも3歳以上はもう確信犯ですよね、うん、
確信犯
わかるよね、うん、はい、ということで、ね、
やったなってなるもん、
そうですよ、うん、迷惑行為、子供の行為のもあるよね、
あるね、
8歳で娘のところ行ったさ、太宰府天満宮も韓国中国人とかあの外国人とかもちろん日本人もいたと思うんですけど、すごい観光客がいっぱいいるんですけど、うん、あのみんな声が大きかったみんな声が大きい、
ね、結構ね、
国際通りもそうじゃない、
大きいよね、
同じような感じじゃない、うん、仲見世通りとかね、でもすごかった、
なんかねあれもね理由があるらしい、
えお国柄、
お国柄の、まあお国柄っちゃお国柄、
へーへ
ー、あの中国語とかはあの破裂音が多いんだって、だからパーとかツァーとかが多いから、
うん、
あの
きつく聞こえ
る、そうきつく聞こえたりとか大きく聞こえたりするって、
うん、あそういうことだったのね、
そうだから耳に入りやすいわけさ、要は、
うんうんうん、うん、
だから
きつ音なんかみたいな
とか
イメージかな、
うん、そうそうそうそう、だからっていうのも理由の一個ではあるし、ただただ単に大きい声でもあるって、
うん、単純に、確かにね、
あれじゃない、もうあれ広いからじゃない、国が広いから声も大きいんじゃないの、
アピール、
違うアピールとかじゃなくて、
アピール、
だから要は田舎育ちとかだったらこの大草原の中で声をかけるときに普通の声では届かないさ
じゃあもう北海道の人、まあ日本で言えば北海道の人結構声大きい人多いのかな、
分からんけどね、
なん
でそんな感じなのかなって、
なるほどね、すごいよね、うん、声がね、隣にいるのにさあのさーぐらいで喋るからさ
ねえ、何なんだろうね
ちょっと見ててびっくり、普通日本人あのさこれ美味しそうじゃない食べる、
ボリュームがねすごいよね、
調整できない感じがすごいなと思ってね、
あとあれじゃないの、うん、この 自分たちでわからない言語さ、要は多言、うんうんうん、多外国語だから、
うんうんうん、
だからそれだから耳に来やすいんじゃないの。
あ、そうか。
だし、わからないから、うん、なんかすごいわからない声が大きい声で喋ってるっていうのが印象に残るんじゃないの。
あ、そうなのかな、うん、すごく大きく感じた。私びっくりしてね、うん、あ、いいなと思いながら歩いてたんですけどね。
あ、いいなって
沼美町がとか思いながら歩いてたんですけどね。やっぱすごいですね、
声大きいね、
はい、うん、まあ、迷惑というかね、迷惑ではなかったんですけど、大きいなって感じただけです。
いや、迷惑な人もいるよ。あのね、本当ね、いるよ。よっ、もう、かたくなに横一列で歩く人とかさ。
避けないよね。
うん、避けない。
わかる。国際通りでもそうだよね。避けないよね。うん、
もう、びっくりする、本当に。
それはびっくりした。私、めっちゃ体デブで大きいのに、こう、デジコなし避けない。
肘突き立てて歩きたいぐらいでも。こんなして歩きたいもん。もう、ぶつかってくるから。
怖いね。うん、ま
あ
ね、
あ、はい、はい、はい。
はい、どうぞ、
歩きスマホだな。
歩きスマホ。
あ、あれも怖いな。あれも迷惑行為だよ。
確かに怖いかもしれない。
ぶつかったことあるもん。
あ、そうか。
ぶつかられたことあるもん。
え、こう人に、
うん、
スマホしながら、
あるある。しかも、あの、追い越しでぶつけられた。
へ
ぇ、自分が歩いてて、後ろからぶつかってきやった。
して、素通り、あ、すみません、みたいな。
あ、すみません、みたいな。
ああ。
だから、こうなってやってるさ。
うん。
で、自分の背中にスマホが突き刺さるっていう。
痛い痛い、何
ってなって。知り合いと思って最初。したら全然知らない人で。あ、すいません、みたいな。
歩きスマホ。
ええ。
あ、ねえ。
あ、
うん。ねえ、今ちょっとあのラジオの前でね。
タイムリーすぎてね。
タイムリーすぎてびっくりしました。歩きスマホの女性がね、今ちょっと歩いてたのでね。
うん。
と思います
ね、ちょっとびっくりしたね、
うん、やっぱこういうのはね、あるんだよ ね、
ね、
皆さん気をつけてね、行きましょう、はい、あのうどんは自転車に2回ひかれましたということで、うう、 CM 行きましょうかね。
全然最後のやつ意味
から普通に歩いたら後ろからゴンってね、あのサドなんてひかれました。
はい、CM 行きましょう。
はい、では皆さん CM です。
何の話よ。 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よいしなをいつも安くビッグワン。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ね、迷惑行為ね。
迷惑行為
いろいろ話してきたけども、
はい、
さあ、
やっぱ多いね。ね、多いよね。
多いよ、
うん、
もうね、年いって年重ねるとっていう話じゃないんだよね。若い子もいますから。
まあまあまあね。
ね、おじさんおばさんの話をちょっとね多めにしましたけれども、まあ、子供とかね、うん、いますからね。
だからまあ年齢は関係、全く関係ないとは言い切れないけど、あんまり関係ないよねっていう。
人間性だよね。
そうだね。
やっぱりね、だってさ、 だってあの自分 SNS でも思うよ、
うん、
やっぱり自分が迷惑かけてるコメントとか傷つけてるコメントとか分からん人っていっぱいいると思う、うん、
いる
なんかよくほらニュースとかでなるさ
なる、ね、
自分がこんなの受けたっていう話じゃなくてなんかこう先輩にね、うん、あることないことこう言ってね謝罪する羽目になったりとかねっていう事件がありましたよ ね
分からない
本当辛い、う
ん、分からない人は分からないよ
お酒のせいにもでも言えるけどまあでもねえ
ね
赤信号みんなで渡れば怖くない的な
のあるよ、ね、
発言だったのかなって思ったりとか、うん、やっぱ言われた人やっぱりね何でも大丈夫よって言ってるけど絶対傷ついたと思う、うんうん、ねえ、
うん、
どうなんだろうやっぱ言葉って怖いよね嫌があるよね
そう
人ってさ言葉でもう本当に癒されてもう本当に頑張ろうって気にもなるしさもう本当にね死にたくなる時もありますからね、うん
生かすも殺すもねその言葉の選択だからね
そう言葉のチョイスをね皆さん本当にね、うん、考えていきたいですよね、うん、あと行動ね、うん、このこんなしたら人嫌がるなとかね、
うん、
なん昨日のおばあは分からんかったのかな
もう
謎だぞ謎だぞ
もう言いたくないけどもうその年齢に達してるからっていうのもあるのかなと思った
ある意味キャ何でもいいになってきてるのかしらちょっとね私分かりません、はい、
結構どうでもいいってなるんでしょこの年取っていったら
知らない
じゃあ例えばそういうことだけじゃなくていろんなことに対してなんか結構割と適当になる節はあるかなって思うんだけど、
うん、そうでもないそうかな、うん、もうちょっと年重ねるとそうなるのかもしれないけどちょっと分からない、
うん
ですよね。
これから
ね、はい、うん、頑張っていきましょう。皆さん迷惑行為しないでね、忙しい師走過ごしていきましょう、は
い。思いやりの心。
そうですね。はい、じゃあ直隆からね、じゃあ一つじゃちょっとね告知がありますので、はいはい、じゃあ皆さんお聞きください。
はい、先週もお伝えしたんですけど、うんうん、今月の23日日曜日に。劇団大勢が白梅学徒隊から託されたものというお芝居をやります。
はい。
はい。で、これがですね、23日日曜日の、13時半開場、14時開演となっております。
はい。
はい、場所がですね、那覇市の、境町一話の中にある、
うん、
ヒメールピースホールという劇場があるんですよ。
はいはいはい。
で、そこで、行います。
はい。
はい、料金がですね、大人1500円、うん、学生、大学生、専門学生を含む、1000円となっております。
はい。
はい、予約は、SNS か、オリジンまで。
ホームページとかね、はい、はい、検索して、
ぜひお願いします。
ください。
はい。まあ、軽くあらすじをパッて言っていいですかね。
うん、どうぞ。
はい。白梅学徒隊として、沖縄戦を生き抜いた和子のもとに、元日本兵からの一通の手紙が届く。封印していた当時の出来事が和子の心に蘇るということで。
うん、
はい。こっから、この、現代と、過去を行き来して、
うん、
ちょっとお芝居を繰り広げるんですけど、うん、
はい、
もう本当にね、なんだろうな、こういう平和劇とかやってて、うん、やっぱり自分が何も知らなかったことが、なんか一番の、結構衝撃だったんですよ。
うん、そうですよね。やっぱり、
この講話も聞いてきたんですけど、
うんうん、
やっぱりね、この実際に体験してきた人たちの話はもうリアリティがすごくて、
そうですね。
だからそれをこのやっぱりねもうご高齢になっているので、それをどういう形で次の世代につなぐかということを考えた結果、僕たちが演劇で皆さんにこの伝えて継承していくっていう、
戦争の悲惨さね。
そうですね。
ね、
はい、っていう、まあ結構ね、ちょっと、まあ、重たい話になってしまうんですけど、
でもね、
まあ、やっぱり、
ね、
知ってた方がいいと思う、そうそうそう、これは。
受けてはいけないものですのでね。うん、
沖縄にね、
はい、
住んでる限りはね、
はい。
はい。
そうでございます、皆さん。ね、ぜひね、お越しくださいませ。
はい、お願いします。
さあ、もう1時間な、うん、となりました。
あっちゅうまでね。
はい、お付き合いくださいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、来週のトークテーマ、
はい、
先ほども直ったか、からありました声真似。
本当にやるの？
来週モノマネでございますので。
頑張ってよ。
はい、頑張りますよ。
僕も頑張ります。
うん、 全然モノマネとか全然やったことないんですけども頑張ります。
じゃあ頑張練習していきます。
はい、じゃあ皆様もね、はい、なもう追加してもしなんか
何かの
ご評価ください。
そうとかね、なんか自分はこれできるよとか ね、まあ、や簡単なやつこれだよとかね、教えていただけたらね。
そうそうそう、はい、やっていただけるっていうのはねちょっとできないんですけど、こう文字にしてね送っていただけるとありがたいところございます。
はい、
はい、じゃあいいかな。
はい、
はい、本日の相手は劇団ダブルシーうどんちゃんと
劇団オズの渡嘉敷直孝でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバーイ。